でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて千秋さん、今日はどんなお話ししていきましょうか。
はい、今日はですね、離乳食についてちょっとなんか皆さんね、どうなってるかなって、意外とこうちょっと隣のうちのご飯はみたいな形で多分気になってる
隣の離乳食
はいぜひちょっと離乳食のね、水野さんとかもいろいろ思い出話があるんじゃないですか
もうほっと昔なので忘れちゃいましたけれども、はい、手作りしなきゃなっていう、なんかこのプレッシャーの中、でもなんとか頑張って作ってましたね。
何を好んで、
うちの子何が好きだったのかなもう忘れちゃったぐらい
ですけど。何が大変でしたか、離乳食。
でもね、よく食べてくれた方でした。
はい、
なので作りがいがありました。
あ、
でもよく作ったのはおかゆ系。
ああ、そうなんです、ね、
パンがゆとご飯のおかゆを作ると、うん、やっぱりこうお米系の方が好きだったりして。
なるほど、なるほど。
で今もね、どっちかというと米派なんですよね。
あ、そうなんですね、うん。
好みはそこは変わってないっていう。なので、炊飯器に多分皆さんされると思うんですが、はい、真ん中に湯飲みを、
は
い、あ普通のご飯炊きながら、湯飲みの中にちょっとだけ米を入れて、お水いっぱい入れて、で、一緒に普通に炊飯すると、
はい、
湯飲みの中だけはおかゆさん。で周りは普通のご飯が炊けるっていうのをとても活用しました。
私それは知らなかったです。
そうなんですか。
それを過去の自分に、
平成初期のことの
すごい、それは私ごめんなさい、
僕の知恵でしたね。
うわー、それを知りたかった、
うん、まあ、マグカップでも何でもいいんですけどね、一緒に確か炊いてたなっていうのを今ちょっと思い出したりしました。
すごい、それは私の発想言えなかったです。知りたかった。
いや、私も何かね、育児書みたいな、そういう、
あ、そうなん、
卵クラブ、ひよこクラブみたいなやつに確か書いてあったような、
そうなんですね、
真似をした覚えがありますが。
あ、すごい、うん。私は逆に一気に炊いて、なんか、氷の製氷機みたいな。次に、こう、小分けにして、あと、チンチンチンみたいな。
うん、電池もね、本当に便利ですよね。確かに確かに。
おかずもなんかそんな感じで、もう全部小分けにして、その都度なんかやってましたね。そっか、ちょっと意外な発見を。皆さん聞きましたか？もう楽ってたくさんあるんですよっていう。
本当にいろいろな楽があるので、ね、みんなでこうシェアしながら、こんな楽があるよっていうのをね、共有していきたいと思うんですけど、でもね、私
はい、
すごく神経質になりすぎてたところが多分ね、今思うとあるんですけど、
ね、
例えばお鍋とかも、
はい、
離乳食専用のお鍋にしなければっていう変な思い込みがあって、
あ、
放浪のちっちゃな離乳食用のお鍋を買って、
は
い、それを使って、で使い終わるとミントみたいなやつで消毒ちゃんとして、でも今思えば使うから、そんなこと、そんなことしなくても全然いいじゃんっていうことだったと思うんですけど、なんかちょっとやっぱりなんかこうね、凝り固まっちゃうんでしょうね。
なるほど。
時期のママ特有の、
うん。まあね、もちろんね、初めてのお子さんとか迎えると、なんかこう、病気をにならな、ならせちゃいけないといえば、責任感っていうのって、あるんでしょうね。なるほど、なるほど。なんかこう、私、もともとその特別支援学校で、認定して不自由のところでずっと働いてたので、もう、離乳食っていう、みたいな、それこそその介護食ですよね、を作ってたんですよね。こう、給食で出るやつ。で、それで、さらにそれをペーストして、で、さらにもっとこの段階的にもっとこう、もう、むしろ今フランス料理を作ってる気分みたいなね、もう裏ごし腹ごしみたいなところもしたりとかもしてたので、どっちかっていうとその育児に入る前に、なんかもうその食べるっていうところをすごい学んでたんですよね。その、 赤ちゃんってどういう発達で、どういう口の動きから、どういう舌の動きも全部違うんですよ、実は。赤ちゃんって。で、どんどん哺乳からやっぱりこう舌の動きって始まるので、上下運動からどんどん舌の動きって実はこう発達していくんですよね。上下左右、もう左右に動かしたりっていうので、こう人ってこう発達していくんだなっていうのを、実はこう ラッキーなことに学んでたので、で、逆に自分の中で困ったのは、塩分とかそういうのを気をつけなきゃいけないんだなっていうのを、むしろこの
ですね、そうでしたね。
そうなんです、そう
だ
なん
から
です。
別に作らなきゃいけないっていうね。
そうなんです。を、まあ、手こずったかなっていうのが自分の中の経験ではあるんですけれども、なので、この段階っていうのはあるんですけれども、例えばその特別支援学校の時とかは、逆に赤ちゃんの時は、どうしても病気の状態で食べれなかったっていうお子さんもいらっしゃるけれども、最終的に、小学生になってから、ご飯を食べるっていうことを始めるお子さんもやっぱりいらっしゃるんですね。だけど、結果、食べれるようになるんです。しかもちゃんと、分持ってとか、っていうのを見てると、あ、いつか食べれるんだっていう、実はあるので、なんかもう、あ、どの段階から始めても、本当子供って、成長するんだ、発達するんだっていうのを、現場の中で見てきたので、どっちかって言ったら私の場合は、どんぶり勘定して、あ、いつかきっとこの食べるから、まあいいや、みたいなところで、むしろ、もう少し食べこぼさないで、もう食べれるように、声かけすればよかったなっていう変な反省点。
なるほどね。私も一人っ子ちゃんなので、うちは一人しか経験してないので、こう雑誌、それこそ雑誌からこう得た情報とか、自分で調べた情報とかで、バランスよくとか、あ、おかゆばっかじゃなくて、色のついた野菜も食べてほしいなとか、おやつばっかり食べてちゃいけないなとか、そう思うと、あと時間ですよね。朝、昼、夜。その時間に食べないとイラーってしたりとか、いろいろあったんです
そう
け
です
ど、
よね。
ただこう過ぎてしまうと、いや、いつか食べるし大丈夫って今なら思うんですけど、もう渦中にいると本当にイライラすること多かったなっていうね。
いや、結局そうです。愛情込めて作ったもの、なんで食べないのって、あんなに時間手間暇かけたのに、悲しいがちょっと怒りになっちゃいますよね。
今はいらないとか言われてもね、今じゃなくて今食べなきゃダメなんだよっていう。でもよくよく考えたらその後食べたりするので、
そうで
もう
す
ちょっ
よ。
とこう余裕をね、心に余裕を持って、じゃあ今もこうないないしといて、後からちゃんと食べようねって、なぜ言えなかったんだろう私っていう。
いやー、もうそうなっちゃいます。そうなっちゃうんで
ね
すけれども、でもそ
え。
の時の自分を責めてもいけないですもんね。
なので、今ちょっと悩んでる、ね、お母さん方っていうのはいらっしゃると思うんですけど、い
い
つ
ま
か
す、い
ちゃ
ま
ん
す。
と食べるから大丈夫っ
そうな
てい
ん
う
です。
ね。
そうなんです、そうなんです。ね、もちろん、栄養というか、赤ちゃん、やっぱりその身長と体重で、こう、カープ指数でもう見ていくってところがあるんですけれども、まあ、その中で、まあ、検診が、例えば6、7ヶ月検診、90ヶ月検診って迎えていくんですね。まあ、その前に3、4ヶ月検診もあったりとかで、その中で、まあ、特にね、栄養大丈夫ですよって言われてるの、あれば、むしろ、どんと構えて、ちょっと食べないぐらい、大丈夫だって、我が子はちゃんと育ってるって思えば、本当に離乳食ちょっと一食食べれなかったぐらい、もうお母さんたち気にしないでくださいっていうのが。
そうですよね。あとはあれですよね。最近だときっとたくさん、レトルトのものっていうんでしょうかね。市販のものでいいものたくさん出てるんですよね。
そうなんです。もうびっくりしちゃって、この前、スーパーとか行くと、今本当いろいろあるんですね。なんかペースト状の赤ちゃん用の離乳食の冷凍食品であったり、普通に、まあね、赤ちゃングッズがたくさん売ってるところだと、レトルトのパウチされたものとかね、本当いろいろ、より、もう、赤ちゃングッズってこう、もう1年、2年でどんどん更新されて、よりいい、なんか上質なものとかあったり、 してるんだなって、それこそ液体ミルクとかもそうなんでしょうけれども、
そうですよね。
なんか本当進化してて、本当今、ね、これを使わずに楽、楽、ね、やっぱりこう、息抜きってやっぱりお母さん自身大事だと思うんで、もう手を抜けるものがあればちょっと手を抜いて、でもちろんね、お母さんが作ったものももちろん愛情いっぱいでいいんですけれども、お母さんの楽からまたお子さんに手をか、あの、こう、ね、別な形で愛情ってまたあったりするので、離乳食、ね、やっぱりこう、意気込んじゃうってところもあるんですけれども、そこにこう、偏りすぎないように、こう、全体のバランスを見て、楽するとか楽して、ちょっとこう、別なところに愛情をかけてっていうのもいいと思いますね。
確かにそうですよね。あとは、例えば、こう、お出かけするときとかもね、そういった離乳食とかあると、レトルトのものとかがあると、便利ですもんね。
便利ですよね。と今、便利な世の中になって嬉しいですね。なんか、歯固め、ちょっとこう歯が生えてきて、なんか噛みたいというとき、我が家では、干し芋を、
牛にも、
なんです。しかも、ちょっと固めで絶対噛み切れないだろうっていうやつをちょっと用意して、しゃぶらせてました。すると、
体にも良さそ
そうなんです。飲み込めないし、意外と。
う。
で、ちょっとスティック状にして、こう、しゃぶらせて、なんか、で、唾液でなんか、こう、繊維で溶けてっていくっていう。あったので、そう、欲しいも。
長
そ
持ちしそうですしね。
うなんです、そうなんです。お
し
口、
ばらく楽しめそうですよ
そうなんです。そう、離乳食って本当、大変なんですけれどもね、とはいえ。
本当にいろんなね、段階を経て、さっきの話じゃないですけど、味付けもそうですし、あとは形状ですよね。ドロドロのものからちょっと形があったりして、だんだんちょっと歯ごたえがあるものにしていくっていうね。
本当ね、たかが半年、されど半年の離乳食の時期っていうね、もう、印象的な時期だとは思うんですけれども、あと、離乳食で、こう、大事なのって、やっぱりその、会話なんですよね。会話の中で、ご飯って楽しいよっていうのを、こう家族の中で楽しんでほしいなっていうのがあるので、やっぱり一人、こう、まあ、初めてのお子さんの時って、1対1で、なんか、しかも、意外とその時って、親が食べたりしないんですよね。だから食べるってそ
ない
もそ
です
も何
ね。
だろうみたいな、なるので、お母さんもこう、食べてるっていうのを、何かしらの形でこう、楽しんであげると、意外と、兄弟がやるとね、絶対見るので、自分が一番食べるって、下のことに絶対なったりするので。ぜひね、なんかこう、食べるっていうの楽しいよっていうのを一緒にこう、食育としてね、こう、楽しんでもらえたら、離乳食の時期いいなと思います。
なるほど。目から入るその刺激というか、人が食べてるっていうところを観察して、あれは何だろうっていうふうに赤ちゃんなりに思っていくっていうところも大事なんですね。
そうなんです。興味関心ですよね。
やってみたいってい
そ
う。
うなんです。このスプーンはなんだ、箸はなんだって。
大人は何を食べてんだろうっていう。
そうなんです。食べれなくても、なんかそういった道具とかをこう使って、興味を引き出させてあげるっていうのがすごい大事になってくる時期なので、ぜひね、この興味関心の、この芽生えてる心をね、こう、どんどん育ててあげるっていうのがまた離乳食のいい時期なんじゃないですかね。
なので、本格的にじゃあもう食べる前の段階から、食卓をみんなで囲む雰囲気であったりとか、楽しい雰囲気っていうのを、その場所で味わわせてあげるっていうのも、大事な導入になるわけですね。
そうですね。食べれなくても一緒に、この家族で食事を囲むっていう、その楽しい時間っていうのをね、ぜひお子さんにも味わっていただけたらいいと思います。
なるほど、なるほど。まあね、離乳食一つとっても本当に悩みが終わりだと思いますので、これもまた個別で悩みがあるかと思うので、ぜひ、 こちらのね、番組にもお寄せいただければシェアしていきたいと思います。
はい。
で、千秋さんのアクセスどうしたらいいですか？
はい。ブログの〇〇タッチのお問い合わせフォームから、ぜひ、なんか離乳食って、時になんか、どうなんですかっていう質問とか、ぜひぜひ、あれば、このね、ポッドキャストでお答えできるので、ぜひぜひ皆さんお問い合わせしてみてください。
はい、ということで千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。